限られたお時間の中でしたが、ヒルトン東京ベイにてですね、召し上がっていただきました。お食事お腹満たしていただけましたでしょうか。よかったです。まあ、ちょっと土曜日でしたのでどうかなと思っておりましたが、さほどね多くの方も、いらっしゃらず、落ち着いて召し上がっていただきやすかったかなと思います。では、こちらヒルトン後にいたしまして、続きまして国会議事堂へとご案内していきます。ちょっとね、新宿とお別れをしてまいりますので、お腹もいっぱいのところでまぶたも重くなるかと思いますが、少々国会議事堂までまた東京都内を抜けてまいります。この辺りが先ほども高速道路からご案内しておりました新宿副都心と言われる辺りになります。いわゆる都心と言われると皇居の辺りを指すようですが、その周りに広がる街並みに、また新たな、まあ、都心となる副都心と言われる街並みを、まあ、発展をしておりまして、この新宿の辺りが新宿副都心、他にも池袋副都心ですとか渋谷副都心なんていうのにも言われていたり、お台場の辺りは臨海副都心などとも言われております。都心を中心にいたしまして、周辺にも賑やかな街並みが広がるといったところですが、こちらは先ほどご案内しておりましたように元ヨドバシ浄水場といわれる東京の浄水場があったところなのですが、その、地形を生かしまして水がめの深いところにビルを建てておりますので、3階部分あたりが 2,3 階部分がちょうど、この地面になるというところが多くなっています。ビルは少し低いところに建っているといったところで、高いところに道があるというような状態の場所が多くなっておりますので、ちょっと変わった街並みが広がっています。この低いあたりにたくさんのビルが立ち並んでおりまして、ほとんどが200メートルを超えるビルばかりとなっております。皆様がお上がりいただきました東京都庁も243メートルという高さですが、この辺りからご覧いただけるビル群もほとんどが200メートルを超えるビルばかりとなっています。右前方に見えてまいりました緑がかった窓ガラスのビルが野村ビルです。そして右前方に裾がちょっと広がっておりますビルが損保ジャパンの本社ビルです。その他にも右奥には、住友ビル、三井ビルですとか、また右前方方向には蜘蛛の巣のような網網のビルが見えてきておりますが、こちらが東京モード学院という学校のビルでございまして、国運タワーという眉をイメージしたビルになっています。最近はこのようなデザイン性にも優れたビルも増えてきておりまして、新しいビルならではといったところでしょうか。また皆様お上がりいただきました、東京都庁、本日は202メートルという高さ、45階にあたるところとなっております。東京都庁の第一本庁舎は48階建てになっておりまして、1フロアずつが結構大きな天井や、フロアになっているようなんですけれども、なんとこの7階部分に都知事室が設けられています。偉い方はなんだか高いところにいるというイメージが強いのではないかと思いますが、なんと7階という結構低いところにいるわけなんですけれども、さてなぜ7階なのかお分かりの方いらっしゃいますでしょうか。ちょっとお考えいただきながら新宿の街並みを抜けていきます。まもなくこのガードをくぐり抜けますと、右奥が新宿駅です。アルタビルなどが建っておりまして、本日は右ご覧の通り歩行者天国になっております。こちらから左側にはカラフルな看板や建物が見えてまいりました。こちら左一帯、左大きな看板も出ております歌舞伎町です。夜にぎわう歌舞伎町ですが、本日は土曜日ということでお昼からもにぎやかな姿が見えております。今では、全く想像がつかないかと思いますが、戦前はこの辺り高級住宅街だったと言われています。ですが戦時中に焼け野原となってしまい、復興の一つに歌舞伎座を建てようという計画が上がりました。そこで名前も歌舞伎町としたところです。残念ながら歌舞伎座を建てることが計画だけでなくなってしまったそうで、名前だけが今も残っているのがこの歌舞伎町と言われています。現在は駒劇場も、閉館してしまいましたので、あまり劇場と言われる大きなものはなくなってしまいましたが、日本一の歓楽街と言われる眠らない街と言われているところです。夜遅くまで人通りが絶えることがなく、夜遅くまでこのネオンが赤々とついているのも歌舞伎町の特徴とされております。そして こちらから右奥が新宿駅前となりまして、最近は電化製品のお店がどんどん増えておりますので、激戦区などと呼ばれ、外国の方々には大変人気スポットにも挙げられています。最近外国の方もまた東京都内お出かけ増えてまいりまして、人気スポットナンバーワンが秋葉原、2番3番がだいたい新宿と銀座というようなところです。ですので歩いておられましても、外国の方々の姿をよく見かける街並みにもなっています。国際色豊かな街並みです。また相変わらず、右奥の東口前にはアルタビル、笑っていいとものスタジオもございますので、平日にはアルタのビルの前にたくさんの観覧の方々が並んでいるのも特徴的とされております。そしてこちらから左後ろがですね、新宿区役所でございます。大変大きなビルになっています。では伊勢丹のデパートの脇などを抜けながら、だんだんと新宿とお別れをしていきます。皆様、東京都庁7階に都知事室がある理由はご検討つきましたでしょうか。実は7階にしか今までは、今はもうどうか分かりませんが、建設当時ははしご車のはしごが届かなかったからだったそうです。そのため、一番はしごが届くところで都庁のですね、部分が7階だったということで、一番早く逃げられる高いところということで7階に設けられたものそうです。今はもうちょっと伸びるのかもしれませんが、建物の一つ一つの空間も大きく作られている関係で、7階が一番高いはしご車の届くところなんだそうです。現在もそちらで、石原都知事もお仕事をされていらっしゃいます。では徐々に新宿の街並みからお別れです。本日は正面の信号から右より歩行者天国が行われております。土日のみですけれども、こちらでは歩行者天国が行われておりまして、大変賑やかな姿が見受けられます。基本日曜日だと思うんですが、今日は土曜日も行ってるんでしょうかね。結構先ほども賑やかな様子が伺えました。また、東京都内いろんなところで今お祭りですとか花火大会も開催が行われておりまして、昨日は神宮外苑にて花火大会が行われておりました。通ってますね。この右奥の先に行っているみたいですね。今日はイベントが開催されているようです。基本的には日曜日のみが歩行者天国になっておりますが、本日は先ほどの伊勢丹ビルの脇からイベントを開催しているようで、大きな車も止まっておりました。昨日は、神宮外苑にて花火大会が行われたのですが、本日はリンボーブリッジの周辺の東京湾の大花火大会が開催される予定です。お天気が持てばということではありますけれども、東京でも大変大きな花火大会で、テレビでも中継が行われます。またいろんなところで提灯などが出ております。夏祭りも開催されておりまして、いろんな場所に人通りがね、賑やかな状態です。ではだんだん新宿の街からお別れとなってまいります。右奥にはビルの間から再び緑が見えてきておりますが、こちらが先ほど高速道路からご案内いたしました新宿御苑です。元は皇室の植物御苑だったということで、海外から送られてまいりました植物や建物などを今もご覧いただくことが可能です。入り口がちょうどこの次の信号から右に見えてまいりますが、お入りいただきましたすぐのところがイギリス式庭園、奥フランス式庭園、さらに高速道路沿いに日本式庭園があります。右が入り口です。イギリス式庭園やフランス式庭園はポプラ並木やイチョウ並木が秋には紅葉いたしまして、春には日本庭園の桜が美しくご覧いただけるところです。そしてこちらでちょうどだんだん新宿からお別れのところとなってまいります。右には大きな石の火と小さな石の火が見えております。右の大きな石の火は水番所の火と申しまして、江戸の昔玉川上水のお水をここで番をしていたという浄水所と同じような水番が行われていたところです。ここで番所を置きまして、水の管理が行われていましたという水番所の火、そしてその奥に小さな縦長の火がありますが、あちらが四ツ谷の大木の跡の火です。江戸の昔はこの右後ろから走ってくる道が甲州街道と言いまして、日本橋を中心に江戸五街道の分かれておりました街道が伸びておりました。ちょうどこの 場所が起点となっておりまして、ここから江戸の中に入るまたは出るという起点の場所だったということから、旅人をここで調べていた場所だったと言われています。まあ、今の空港のような役割でございまして、手形と言われる身分を証明するものを持っていなければ中に入ることができない、または出ることができなかったと言われています。まあ、特にここでは、武器を管理しておりまして、大砲ですとか、まあ、そういう火薬ですとか鉄砲のようなものが江戸城内に入らないかどうかというものが、厳しく取り締まられていたと伝えられています。ただいま新宿をお別れしまして四ツ谷に入ってまいりました。右には物々しい警備が行われております韓国文化院が見えています。こちらは韓国の、大使館の役割も行っておりますので、24時間体制で厳しく両サイド警備が行われています。そしてただいま入ってまいりました、こちらが四ツ谷の町。こちらの四ツ谷では毎年夏になりますとよく耳にする東海道四ツ谷階段の舞台となった場所として知られています。ただこの信号から右に少し入りましたところが左門町という町で、この左門町が舞台となりました。この左門町に住んでいた民谷伊織という方の一人娘がお岩という女性で、お岩さんが好きになった男性伊右衛門さんを婿養子に迎え入れます。ですが伊右衛門は一家の財産を狙って入ってきたそうで、父の民谷伊織もそのうち殺され、そしてお岩さんまで毒を盛られてしまいます。毒を盛られたお岩さんはだんだんと髪の毛が抜け顔がただれ、鏡で見る姿はお化けのようだったそうです。自分が騙されていたことを知りましたお岩さんは亡くなりました後、旦那様の枕元に幽霊となって出てくるというのがこの東海道四ツ谷怪談というお話で知られています。実際に現在も多聞町には民谷家の末裔となる方がお住まいになられておりまして、お岩さんとそして旦那さんの伊右衛門さんが住んでいたという歴史も伝わっています。まあ、ですがそんなお話の中に出てくる恨みつらみのような夫婦ではなく、大変仲がよくこの辺りでも評判の夫婦だったと言われています。まあ、なぜそのような、恨みつらみの夫婦になってしまったかと言いますと、このお話を作りました方が鶴谷南北と言われる方で、まあ、そのような怪談話や面白おかしい話を書く作家として知られていました。何かいい題材となるものはないかと日々、悩んでいたそうですが、一家を惨殺するという婿養子の事件が江戸の町をにぎわせまして、その事件とこの辺りで評判のこの夫婦の名前を利用して作った作り話だと言われています。自悪そのようなずらみつらみの夫婦となってしまいましたために、魅力の左門町にはお岩さんをお祭りしましたお祝いなりが今もお祭りされていまして、三代目尾上菊五郎のお芝居が話題となってから今でも映画、歌舞伎、お芝居といろいろと上演されておりますが、必ずその際には役者さん方お参りに行かなければならないという習わしがあるのだそうです。それを怠るとたたりがあると伝えられています。この通りは本来甲州街道ですので、本当ならば甲州街道四ツ谷怪談という名前にしなければならないわけですが、この名前の題名が東海道四ツ谷怪談ということで、東海道というところには四ツ谷というところはもともとない、この話も元から作り話なのだという意味を込めて名付けたのではないかとも伝えられています。またこの甲州街道沿いには他にも怪談話がいろいろ伝わっておりまして、番町皿屋敷やボタン灯籠などもこの甲州街道沿いの町並みや、街道が舞台となった怪談話で知られています。そしてだんだん四ツ谷の町へを抜けておりますが、まもなく次の信号から右前方方向、白い大きなビルが見えましたら上智大学です。もともとこの甲州街道沿いにはこちら4つのお茶屋さんがあったこと、または4つの大きな谷があったことから四ツ谷という地名がついたと伝えられています。信号から両サイドが四ツ谷駅です。またこの信号名は四ツ谷見附という信号名でございまして、右に行けば赤坂見附、左に行けば市ヶ谷見附という同じ見附と名が付く信号があります。 こちらはすべて江戸時代、江戸城の周りをぐるぐるとナルトのように張り巡らされておりました。お堀が流れておりました上に立派な御門橋がかかっていた場所だという名残が名前になっているそうです。ですので実際今はもう道路や正面の少し低いところには線路が走っておりますが、昔はこちらにお堀が流れていたという名残が今名前になって残っています。見つけと名が付くところをつなぎ合わせますと、江戸城のお堀がどのあたりを流れていたのかというのもお分かりいただけるものです。では曲がりまして左に上智大学、曲がりました正面が迎賓館です。こちらの迎賓館は外観がイギリスのバッキンガム宮殿、内部はフランスのベルサイユ宮殿をモデルに作られておりまして、華麗さと重厚さを兼ね備えました明治を代表する建物です。昭和49年から迎賓館となりまして、エリザベス女王ご夫妻をはじめたくさんの国賓をお出迎えしています。日本国賓の方ご招待の際のみこちらを入りになられますので、こちらの、お国の方がいらっしゃる場合には各ホテルなどに宿泊されます。でまた外国の方お入りになられている時のみ夜間はライトアップを行っておりまして、普段は真っ暗なのですが、その時だけライトがついた姿をご覧いただけます。また正面の迎賓館が立っておりますあたりから奥一帯が赤坂御用地です。先ほどもご案内いたしましたように皇太子ご夫妻がお住まいの東宮御所をはじめ、秋篠宮邸、三笠宮邸、高円宮邸、そして迎賓館赤坂離宮と入っております。まもなくカーブをいたしまして、右前方には学習院初等科も見えてまいります。現在は愛子さまお通いになられていますので、皆様もご存知かと思いますが、学習院の御門が右に見えてまいります。また次の信号より右前方が学習院初等科です。現在は夏休み中ということで静かかと思われますが、右前方灰色の御門が学習院の御門です。では曲がりまして右に迎賓館が見えてまいりました。お城のような作りですが、その前には芝生と松が広がりまして、洋と和が調和されております建物です。ここだけなんだか異空間といいますかね、外国のような風景です。実はこの中には、国賓の方しか基本は入れないんですけれども、毎年一般公開を行っております時期がありまして、募集も行われております。今年は残念ながらもう期間が終わってしまったんですけれども、毎年だいたい夏の間、迎賓館あまり利用されない時期にお入りいただくことが可能となっています。今年は少々国賓の方の関係ですが、11月に公開が予定されておりますけれども、毎年大体7月から8月の間の10日間にわたって迎賓館の内部の公開を行っています。基本は往復はがきでご応募いただいて当選した方のみということになっておりますので、ご興味がありましたらぜひ内部ご覧になりにお出かけください。普段は御門の前からしか正面の姿を見ることができませんが、先ほどの内部に入って内部のベルサイユ宮殿をモデルにした姿をご覧いただくことが可能です。残念ながらお部屋などはご覧いただけないようですけれども、内部の大理石で作られている、ね、空間などをよく眺めていただくことができます。そして、先ほど高速道路より通過してまいりました赤坂見附に戻ってまいりました。左前方には先ほどもご案内しておりました解体作業が始まっておりますザ・プリンス赤坂が見えてきています。そして右前方には赤坂エクセルホテル東急、そして左後ろに先ほどご案内しておりましたホテルニューオータニが立っております。こちらの見附の信号ですので、こちらにも江戸時代はお堀が流れていたということになります。 の、まあ、一つの現れといたしまして、右に伸びる道は外堀通りと名が付けられており、江戸時代はこちらに堀が流れていました。そのため少しここから坂を登るようになります。この辺りは大変高級ホテルが多く並んでおりまして、以前はプリンスホテルも活躍をしておりましたが、エクセルホテル東急、またホテルニューオータニと賑やかな街並みが続きます。そして右に見えてまいりましたのが、先ほどもご案内いたしました周さん議長公邸です。この辺りから永田町といわれる街並みとなってまいりまして、これからご見学いただきます国会議事堂をはじめとし、衆参議長公邸、議員会館、政党本部などが並んでいます。まもなくこの信号を右に曲がりますと、右前方警備厳しく行っておりますところが自由民主党本部、さらにこの信号をまっすぐ進みました次の信号のすぐ右側に民主党本部が立っています。そして右前方徐々に曲がりますと国会議事堂が見えてくるところです。おなじみ三角の塔の高さ65メートルありまして、裏側から本日は入りますので、向かって左側が参議院、右側が衆議院という形になります。本日は衆議院の見学になりますので、裏側は、国会の三角の塔の奥側から見学をいただきます。こちらの国会議事堂、17年の歳月をかけ、昭和11年、226事件のあった年に完成をいたしました。途中ですが、左が自由民主党本部です。また国会議事堂、内部はほとんど国産品を使っておりまして、海外からの輸入品はわずかながらと言われており、当時のお金で2570万円、現在のお金に換算をすると500億円を超えると言われています。それでは間もなく国会議事堂裏側へ入りまして到着でございます。これよりバスは裏側より皆様お降ろししました後、左前方が駐車場になっておりますので、そちらにバス一度改装して入らせていただくようになります。裏側にはずっと止まっておりませんので、貴重品や必要なものをお手元にお持ちいただきましてお降りください。こちらも恐れ入りますが、玄関前にて荷物検査がございますので、貴重品のみお持ちいただければ結構かと思います。ただ、正面玄関から出ていただきました後、駐車場まで、5分ぐらい歩いて駐車場にご案内という形になりますので、ご心配な方は帽子、日傘などお持ちくださいませ。係の方からそれぞれまたご案内がありますが、基本は内部撮影が禁止になっておりますけれども、お外出ていただきました正面玄関のお外側から撮っていただく分には構いませんので、もし記念にという方は、カメラなどもお持ちください。また後ほど、降りる際などに皆様にパンフレットを1枚ずつお配りさせていただきます。そちらが入場券の代わりになりますので、恐れ入りますが必ず手に持って入場ください。そちら側を係の方が目印に、入場いただくという形になりますので、これからバスの中でおそらく配るような形になると思うんですが、バスの中に置いて行かれませんようお願いいたします。本日は内部のご見学、タビアンズーという会社の方々がご案内してくれます。少々到着したところで車内にてご案内がありますので、少々車内でお待ちくださいませ。